さて、NRW、ノルトラインウェストファーレン州のビジネスと投資に関する、最新情報ですね。
はい。
そこから見えてくる適用のヒントをお手元の資料からこう深く掘り下げていきましょうか。
行きましょう。
今回は、日本の有名企業、伊藤園の欧州での挑戦。それから、サプライチェーン規制の、ちょっとした変更の動き。
はい。
あとは、NRW 州自身のユニークな取り組み。このあたりがテーマですね。
そうですね。
特に、ヨーロッパ市場に関心のあるあなたにはきっと興味深い内容じゃないかなと。
日本の企業が、未知の市場にどう適応していくのか。
うん。
そして、それを支える環境とか、ルールが今どう変わってきてるのか。
はいはい。
今回は伊藤園の戦略、それから法規制の動向、あとは NRW 州自身のこう取り組み方。この3つの側面から具体的な動きを見ていけると。
なるほど。ではまず、伊藤園の欧州進出から。
はい。
緑茶飲料、大湯茶。もう日本ではおなじみですけど、彼らが、ジュッセルドルフに拠点を構えたと。
ええ。
ここでやっぱり注目したいのは、彼らがヨーロッパではまだどちらかというと少数派の無糖飲料でどうやって市場を開拓しようとしているのか。これって単に商品を売るってだけじゃなくて、ある種の文化的な味覚への挑戦とも言えますよね。
まさにそうですね。鈴木代表のお話だと、やっぱり健康志向の高まりとか。
ああ、なるほど。
あとは砂糖税の導入みたいな動き、うん。これが追い風になっていると。
ほう。
それに加えて、日本に来た観光客の方が、国に帰ってからも伊藤園のお茶を探すみたいな。
へえ、そういうことがあるんですね。
そういう文化体験が実際の需要につながるっていう現象も起きてるみたいで。これは、異文化への関心が、こうビジネスチャンスを生むっていうすごくいい例ですよね。伊藤園はこの流れをちょんと捉えて、あえて無糖で勝負に出てるという。
で、その拠点として、なぜ NRW 州、中でもデュッセルドルフを選んだんでしょう。
資料を見るとですね、
はい、
まずやっぱり日本企業の集積が大きいっていうのはありますよね。でもそれだけじゃなくて、180カ国以上の人々がこう一緒に暮らしてるっていう、その多様性。
多様性ですか？なるほど。
それと、やっぱり新しい価値観をこう受け入れやすい、そういう雰囲気、土壌があると。
需要性か。それが決め手になった。
そういう判断みたいですね。あと、ドイツだと環境意識も高いですから、
はい。
紙を 70% 以上使った容器を採用するとか、そういう現地への適用っていうのも具体的にやってるようですし。
なるほど。製品だけじゃなく、容器まで。
そうなんです。さらに、NRW 州とかデュッセルドルフ市からのサポート。
ああ、支援体制ですね。
税制のこととか、市場の情報提供とか、そういう具体的なサポートがあったことも、進出を後押しした、と。
ふむふむ。こういう現地からの具体的な支援っていうのは、海外展開考える企業にとっては、リスクを減らす上ですごく重要なポイントになりますよね。
そうですよね。企業の適用を助けると。
ええ。伊藤園のような企業が現地で成功するには、製品戦略はもちろん大事ですけど、やっぱり現地のルール、つまり法規制への適用もこれ欠かせませんよね。
おっしゃる通りです。
ちょうどその関連で、サプライチェーンデューティーリリジェンス法について何か動きがあるようですか？
はい、サプライチェーンの件ですね。これはもともとそのサプライチェーンでの人権侵害とか環境破壊を防ぐっていう目的の規制なんですけど、
ええ。
今見直しが進んでるんですね。ドイツの国内法 LKSG っていうのがあるんですが。
はい、LKSG。
これについては報告義務が、廃止される見込みだそうです。
ほう、廃止。
ええ。これは企業側からすると、負担軽減にはつながる可能性があるかなと。
なるほど。
で、EU 全体の指令 CSDD ですね。これも適用開始が1年延期されて。
ええ。
それから義務の範囲も、主にその直接のビジネスパートナーに限定される、みたいな感じで、少しこう緩和される方向で調整が進んでいるようです。
なるほど。じゃあコンプライアンス対応のハードルが少し下がるかもしれないということですか？
そういう見方もできますね。ただ。
ただ、まだこう完全に決まったわけじゃないと。
ええ、そうなんです。なので今後の動向は引き続き注意深く見ていく必要はありますね。
ですよね。企業にとっては、一息つけるかもしれませんけど、そもそもの目的である、その持続可能性への取り組み自体がなくなるわけじゃないですしね。
まさに、その姿勢が問われる状況は、これは続きますからね。規制緩和の動きはあっても、それがどういう形で着地するのか、注視が必要ですね。
そうですね。で、こういう規制環境が変わっていく中で、進出先の地域からのこう積極的な情報発信とかサポート体制っていうのも企業にとってはますます重要になりますよね。
ええ。
その点、NRW 州はまたユニークな取り組みを始めたそうですね。AI が作った漫画、ビジネス侍奮闘記って、これは面白い。
タイトルもなんかすごいインパクトありますけど、ビジネス侍。
侍ですか？
ええ、企業のドイツ進出をなんかドラマ仕立てで追体験できる、そういう内容だそうです。か。情報提供の仕方もいろいろ工夫して、まさに適応してる感じですよね。
本当ですね。時代に合わせてるというか。そして NRW グローバルビジネスジャパンには新しいインターンの方が。
はい。
デニ・エレンバエフさん。ベルリン自由大学で経営学を学んで、日本語も堪能。
ええ。
CSR に関する卒論経験とか、サステナビリティ分野に関心があるっていうのも、なんか今の時代の要請に合ってる感じがしますね。
そうですね。彼が語る NRW 州の魅力、まあヨーロッパの中心っていう立地とか、
はい。
活発な経済、それから日本語対応可能なサービスが多いみたいな点は、日本企業にとってのすごく具体的なメリットをよく表してるなと。
うんうん。
あと、彼が指摘している隠れたチャンピオン企業ですか？
ああ、隠れたチャンピオン。
ええ。世界的にはこう、あまり名前は知られてないかもしれないけど、特定のニッチな市場ではもう世界トップクラスのシェアを持ってる、すごく成功してる中堅企業。
なるほど。
そういう企業が NRW 州にはたくさんあるんだと。これは NRW 州経済の、なんていうか、セコトカラみたいなものを示唆していて、非常に興味深いですよね。
いやー、面白いですね。伊藤園の市場への適用戦略、そして変化する規制への適用、そして NRW 州自身の情報発信における適用、いろんな角度から最新情報を見てきましたけど、NRW 州でのビジネスの可能性、そしてそこでの適用がいかに重要か、なんとなく感じていただけたのでしょうか。
そうですね。健康志向とかサステナビリティ、文化の多様性みたいな、そういう大きな流れが、
はい。
実際のビジネス戦略とか、地域からのサポート、情報発信に具体的にどう結びついているのかっていうのがよく見えた気がします。
今回取り上げた内容について、もしさらに詳しい情報が必要でしたら、東京にある NRW グローバルビジネスのチームにどうぞお気軽に連絡してみてください。
はい。
頼りになる情報が得られるはずです。
さて、今日の話をこう振り返ってみてですね、あなたが考えるこれからのグローバルビジネスで最も重要になってくる適応力って具体的にどんな能力だと思われますか？ご自身のビジネスなんかに置き換えて少し考えてみるのも面白いかもしれないですね。